ちーちゃんのスーパーバリュナリティのちーちゃんです。今日は2月の25日、実はですね、ちーちゃんはチョコザップに入会いたしました。もうすぐね1ヶ月。もともとねあんまり運動ができないので、最初はねフィットネスバイクを5分だけやって帰ってきて、で最近はね10分にしました。一応ねコロナ前は一応ヨガとかピラティスとかなんか週1回とかで通ってはいたんですけど、やらなくなったらねもう体力落ちまくりなので、ちょっと頑張って体力をつけたいと思います。はい、というわけでね、前回の収録から今日までのちーちゃんの行動なんですが、まずはですね2月といえば節分、今年の節分はですね増上寺の節分追納式に行ってまいりました。入れ替え式でね、全部で豆は5回まくんですけど、何回並んでも OK で、1回目だけ最初に餅を投げるので、もちろん1回目の組に並んだんですけど、もみくちゃになりながらも餅はゲットできず、豆もね1回目ではゲットできませんでしたが、3回目かな、相撲部屋の玉ノ井親方とあと東白龍さんが、投げた豆をねゲットしました。豆以外にもお菓子とか投げたりするんですけど、こう目の前に飛んできたお菓子を横から来たおじさんにジャンピングキャッチされてゲットできず、あとね頭の上あたりに豆が飛んできた時にみんな群がるからちいちゃんニット帽かぶってたんですけど、もうむにゅってこうなんかみんな豆掴もうとしてるからニット帽を取られて地面に落とされました。これ結構危ないです。長時間ではないので韓国の事件みたいに圧死はしないですけど、ちょっとね友達は誘ってはいけないですね。気になる方は一人か、あとは気心の知れた人か、あとはね頑丈そうな人と一緒に行くことをおすすめします。結構ね外国の方も来てましたね。それでね一応その投げられた豆の中に当たりが混ざっていて、で、ちーちゃんはね当たりはゲットできなかったんですけど、急にね外国人のイケメンのお兄さんに声かけられて、で豆について聞かれたのね。でそれで日本に住んでるくらいの結構上手な日本語で普通に聞かれ、これ何とか言って普通に聞かれたから、日本語でこう袋にこう紙が入ってたりとかして当たりが入ってることがあるんですよって説明したんだけど、当たりっていう言葉がなんだかわからないらしくて、で一応翻訳アプリがスマホに入ってたから翻訳アプリで英語に変換して入って見せたら、フランス語は？とか普通に言われて、フランス人？っていう、なんか、ちょっと驚いたんですけど、フランス語に変換してみたり、あと、過去の当たりが入ってた写真とかをちょっと、スマホで検索して見せてあげたりね、して、ちょっとね、面白かったです。やっぱりね、外国人の人たちは、日本人より背が高いから、そのお兄さんもね餅とか豆とかね大量にゲットしてました。でね、なんか日本人の常連っぽい人が、なんか今まで取れなかったことがないのに今年は一つも取れなかったとかね言ってるのが聞こえてきたので、ちょっとね旅行者の方とかも結構いっぱい来てたので、外国のね方々が多くなるとちょっとね日本人小さめなので取りづらくなるかもしれないですね。日本人の人たち頑張ってください。日本の行事なので。はい。あとですね、節分といえば、恵方巻き。今年はですね、和牛プルコギピン、キンパ、ピンカーでて、和牛プルコギキンパね。噛んでしまった。和牛プルコギキンパ。で、 韓流恵方巻きにしまして、で一応ねキンパは味わって食べるようで、で恵方を剥いて食べるようはセブンイレブンの、エビとツナのサラダ恵方巻きにしました。こうあのハーフサイズね、あの1本丸々食べるとお腹いっぱいになっちゃうんでにしました。はい、あとはですね、2月といえばバレンタイン。今年はね、あの秋葉原の麺屋武蔵岩虎のチョコレートラーメンレッドガーナ2024食べました。今年はね、なんとガーナミルクチョコレート、誕生60周年らしく、ね、60周年を記念して還暦の赤がテーマで、であのねトッピングの、塩生チョコ入り餃子はね、塩生チョコとドライトマト入りで、ラーメン1杯にガーナミルクを約1杯分使用していて、でさらにハート型のガーナが2個乗ってました。でもちろん板チョコのガーナチョコレートプレゼント付きです。味はですね、まあ、還暦の赤なのでラー油が入ってまして、でラー油の辛さとあとまあチョコの甘さで、甘辛ピリ辛な感じでね、結構ね美味しかったです。あ、そうそう、あのチョコレートラーメンといえばさ、今まで後楽園もやっていたので結構ね食べてたんですけど、なんと残念ながら今年はやっていませんでした。とっても残念です。あのホワイトデーとほら去年は赤白みたいなやってたけど、今年はねやってませんでした。来年はねまたやってほしいです。はい、あとねいつものカップ麺ですが、今回はですね、今回は変わり種というか、まあ、すごい美味しいとかはなかったんですけど、そうそう、あの、カップヌードルサンラータンビッグ食べました。これね、あの、ノーマルのカップヌードルに、お酢とラー油をちょい足しすると、サンラータン味になるっていう、あの噂のアレンジレシピをあのそのままカップ麺にしたものだったんですけど、あのこのアレンジレシピをやったことなかったので、一応今度このサンラータンビッグじゃなくて、あのノーマルのカップヌードルを買ってきてね、ちょっと自分でやってみようかなと思います。あ、そう、あとさ、それとさ、すごい残念なニュースが流れてきてさ、なんと秋葉原の肉のマンスエ本店ビル、通称肉ビルが、とうとう3月いっぱいで閉店しちゃいます。なんかさ、少しずつ店舗がなくなっていってたから、まあ、気にはね、なってたんですけど、まあ、とうとう肉ビル33年の歴史に幕を閉じてしまいます。まあ、レストランとかはね、他のビルに移転なんですけど、1階のあのね、マンスエ麺店は、閉店したら、まあ、閉店と同時にパーコー麺が、食べられなくなってしまいます。パーコー麺も終了です。あのなんか他のマンセのレストランとかでも取り扱わなくてもう食べられないので、あの一昨日ね食べに行ってきました。なんか雨とか降ってて寒かったんですけど、結構人来ていて、あとねやっぱりテレビクルーもね取材に来てましたね。でちーちゃんはね1時間20分並びました。まあ、まだねあとちょっと閉店まで日にちがありますので、まあ、できたらもう一回くらいね、食べに行ければなと思ってます。で、一応ね、昨日は、あの、レストランの方にも行ってきました。で、こっちはね、一応移転するので、まあ、メニュー自体は、あの、食べられなくなることはないんですけど、あそこってさ、あの、線路がすごい近くにあって、窓から、あの、JR の中央線と総武線が近くを走ってるのがすごい、あのよく見えるんですよね。で、まあ、次にねそこに何の店舗が入るのかは分かんないんですけど、まあね、ちーちゃんが行かないようなお店だったらもうね二度と見られなくなるので、一応こっちも行ってきたんですけど、あの、まあ、窓側取れるかどうかはほら分からなかったんだけど、運よく窓側の席を案内されまして、ね、電車を見ながら食事することができました。はい、なんか寂しいですね。はい。と、まあ一応こんなところですかね。はい。というわけで、今回の特集なんですが、花粉の季節がやってきました。ね、今シーズンの冬は暖かく、 もう花粉が飛び始めています。一応九州から関東と、あと東北の一部でもう杉花粉の飛散が開始していまして、暖冬に加えて、季節外れの暖かさがね、この間今日とか寒いけどね、雪、昨日とかもなんかスカイツリーで雪とか言ってはいましたけど、その前がなんか4月の陽気とか5月の陽気とか言って、ね、季節外れの暖かさが影響しまして、飛散開始はね、例年より早くなったところが多くて、一応スギ花粉のピークがですね、多くのところで3月上旬から中旬、で、ヒノキ花粉は広い範囲で3月下旬からピークだそうです。はい、というわけで今回は花粉対策グッズを お送りしたいと思います。はい、まずですね、今年新しく買ったものがですね、一応ほら年末の特集で天茶と紅風紀紹介したんですけど、さらに一応今回もう一つ新しく天茶を買いまして、レモングラス天茶、ルピシアから出ているレモングラス天茶です。これね、飲んでみたんですけど、美味しいです。レモングラスの、レモンのような風味と、あと、天茶の甘さで、なんかね、レモンティーっぽい感じです。ただね、これもね、年末に紹介した天茶と同じく、食事にはあんまり合わないので、天茶の甘みが。単独でね、飲むことをおすすめします。一応、ちーちゃんは、これ、職場に持って行って、で、仕事の合間に飲んでました。これはね、天茶の甘みが苦手な人もすごい飲みやすいと思うのでおすすめです。あとはお茶系は、年末の特集で紹介したルピシアのジンジャー天茶と沖縄紅風紀。ジンジャー天茶は、ジンジャーが入ることによって、スパイス的というか、ジンジャーと天茶の甘みで、生姜の砂糖漬けっぽい感じの味になって、これもね、割と美味しかったです。ただこれも食事には合わないので単独で飲むことをおすすめします。で、沖縄紅風紀は、ちょっと草っぽい濃い緑茶って感じですかね。なので一応食事にも合います。これも美味しかったです。一応ルピシアはまだ他にもね、天茶の種類がいくつか出ていたので、またねちょっと買って飲んでみようと思います。天茶はね、甘みがあったり癖があったりするので飲みにくいっていう人は紅風紀茶がおすすめです。紅風紀茶ってね、緑茶系の紅風紀が出てることが多いんですけど、この紅風紀ってもともとなんかね、日本で育てられていたお茶の木が緑茶用の品種だけだったので、なんか日本の気候でも育つ紅茶用のお茶の木を作ろうと品種改良されて作られた紅茶用の茶葉なのね、紅風紀って。なんですけど、実はなんかね、紅茶にしてしまうとこのアレルギー緩和効果がね、失われてしまうそうです。この茶葉にアレルギー症状を緩和する効果があるメチル化カテキンっていう、一般的なお茶に入ってるカテキンとは別のカテキンが多く含まれてることが分かったんですけど、紅茶って茶葉を発酵させて作るから、その紅茶にする過程の段階でそのカテキンの効果が失われちゃうのね。なので紅茶用に開発された品種なのに、紅茶では全く効果がないので、発酵させない緑茶を飲まなくてはならないそうなんです。だからね、去年紅茶もあるよってちーちゃん紹介したんですけど、紅風紀紅茶はアレルギー緩和効果はありません、ごめんなさい。なので紅風紀は緑茶を飲むようにしてくださいね。症状がね、出始める1ヶ月から1ヶ月半くらい前からね、飲み始めることをおすすめします。もちろん紅茶用に作った茶葉なので、アレルギー緩和効果がなくなっているだけで、紅茶としてはとっても美味しい紅茶です。はい、それとね、紅風紀ってなんかね、ダイエット効果もあるらしいのよ。年末のね、体の大掃除特集の時に気がつきたかったけど過ぎてしまったので、それはね、そのうちお話ししたいと思います。あとですね、新しく今年買ったのが、花粉対策用のサングラス、3COINS で買ってきました。500円。 今回のね、あのホームページの番組用の写真で頭に載せているサングラスです。よくさ、あのほんの気持ち、あの花粉よけのフードがついてるの売ってますけど、これはね結構しっかりついていて、がっちりねガードしてくれる感じです。で、他にもね、あのちーちゃんは買わなかったんですけど、あの3COINSで花粉対策用のファッションメガネがあって、それはねフードの取り外しができます。花粉メガネで、こっちはね1000円で、フードの素材は塩化ビニール樹脂の柔らかめの素材で、でフードを取り外すと、紫外線とかあのブルーライトカットも何もない普通のファッションメガネです。あ、ね、サングラスの方はあのそのまま取り外しできないやつなので、あの硬い素材です。こっちの、2way 花粉メガネの取り外しできる方が柔らかめのフードになってます。はい、あ、そう、あとさ、あのね、去年発売されてからちょっと気になってて、で、まあ、ただ試しに買ってみるお値段ではなく、まあ、本気買いのお値段なので買ってはいないんですけど、ダイソンから出ているあの空気清浄機付きのヘッドホン、ダイソンゾーン、これね、普通の、あ、ん？普通じゃないな、まあ、ヘッドホンなんですけど、まあ、ヘッドホンとしてもとっても性能のいいヘッドホンなんですけど、これに装着パーツがついていて、でこう常に新鮮な空気を送り続けてくれる空気清浄機付きです。あの装着パーツはですね、あの口元のところに空気清浄機が来るように、あのパーツの両端をこの両側の耳のところにパチッとはめ込むんですけど、まあ、ちーちゃん的にはなんかロボットみたいというか、なんか変身ヒーローっぽいっていうか、まあ、ウルトラ警備隊みたいな感じで、結構ね、かっこいいと思います。お値段はね、だいたい10万円くらいかな。まあ、探すと8万円台で買えるところもあるみたいですので、まあ、気になる方は探してみてください。あ、ちーちゃんもうすぐ、あの、5月誕生日なので、お誕生日プレゼントに買っていただいても OK です。はい。はい、あとはですね、ご紹介するのは、まあ、去年買った ST の、 あの森ラボの花粉を香りでガードシリーズの、花粉バリアポットと花粉バリアスティック。花粉バリアポットはね、あの去年使ってみてなかなか良い香りだったので、まあ、今年もねちょっと買ってみようかなと思います。で効果はですね、まあ、寝室に置くだけで、北海道産トドマツから抽出された香り成分配合の薬液がこの周りに浮遊する花粉をガードしてくれて、で、まあ、就寝中も寝起きも爽快、すっきり爽やかな森の香りです。で効果は 1-2ヶ月で、ちーちゃんは枕元に置いて寝てたんですけど、なんかねリラクゼーションサロンにいるみたいなね、いい香りです。まあ、でもね、こうちょっと芳香剤とかもそうなんだけど、開封直後がねちょっと香りがきつく感じるかもしれないんですけど、まあ、だんだんね馴染んでくると思います。で、ね、花粉バリアスティックはあのリップクリームみたいなスティック状になっていて、で、まあ、マスクに塗るだけで、まあ、花粉を香りでガードします。でこれも北海道産トドマツ香り成分配合、この香り成分がね花粉をコーティングしてくれます。で塗ってみるとメントール系のねいい香りがして、ちょっとね爽やかでいい感じです。これね、ちーちゃんはですね結構塗るの忘れちゃって、家を出てからあ塗るの忘れたってなって、結構ね余ってしまいました。これね香りはとてもいいので、忘れずに塗れる人はねいいと思います。他にもねこの森ラボの香りでガードシリーズは、マスクに貼るシールタイプも出ていて、マスクにシールを貼るだけで花粉をガードする花粉バリアシールとか、あとメイクの上からもうスプレーできる花粉バリアスプレーも出ています。あとはね、ちーちゃんが基本的に愛用してるのはアイボンですかね。アイボンダブルビタミン、やっぱ目洗いたいですよね。これね、いつもねアイボンのダブルビタミンを使ってるんですけど、前に買いに行った時にちょうどねアイボン売り切れてて、でロート潤い洗顔薬のダブルビタミンを買ってみたことがあるんですけど、あのアイボンってさ上向いて目パチパチするじゃん。だけどこのロート潤い洗顔薬って下を向いて目を洗うのね。で下を向いて目を洗うのってこうカップに薬液をいっぱい入れないと洗えないような気がするんですけど、 たっぷりなみなみ入れるわけじゃなくて、まあ、半分くらいのところまで薬液を入れて、で、目に当てたら、こう、カップにちょっとくぼみがあって、そこをむにゅって押すと、薬液がむにゅって上に上がってきて、で、目が洗えます。で、まあ、そのまま目をパチパチしてもいいし、まあ、カップのくぼみをね、何回かこう、むにゅっ、むにゅってこう、押すと、こう、もみ洗いもできます。で、このむにゅむにゅつまんで起こる対流効果で汚れをかき出します。まあ、もちろんね、アイボンみたいに上を向いて洗うこともできます。まあ、ちーちゃんは上を向いてね、目を洗う方がこう、薬液が目の奥まで行き届いて、すっきりするかなって感じかな。まあ、ただ、上を向くと、たまにこぼすので、下を向いてた方が洗いやすいかな。でも、すっきりするのは上かなっていう感じですかね。まあ、他にもね、いろいろ、花粉対策グッズとか、鼻の輪とかも、まあ、ちーちゃん使ったりもしてるんですけど、鼻うがいのね、まあ、いっぱいいろんなもん出てますので、皆さんもね、ご自身に合った花粉対策グッズを探してみてください。皆さんいかがでしたでしょうか。さて、ちーちゃんが参加している MGDAO ですが、現在ね、スタートアップの、上場支援事業をしています。みんなでね、企業を支援して成長させて上場を目指します。現在のね、MGDAO の支援企業先は全部で9社。支援事業なので、もちろん上場すると報酬がもらえます。宇宙に行った前澤さんとね、一緒に事業ができるなんてなかなかありませんし、自分たちでね、企業を支援して成長させていくのもなかなかね、携われることではないと思うので、興味がある方はぜひぜひ参加してみてください。メルマガのお知らせのところと、あとね、今回はミクシーのコミュのところに参加 URL が記載されています。今まではね、ちーちゃんの、旧ツイッターの X の固定ポストでね、貼っておいたんですけれども、これからね、ちょっと新しいことが始まるにあたり、ちょっとね、一旦外せと、お達しがございまして、まあ、またね、新しいことが始まるなんて、なんかワクワクでしょ。参加ね、URL のところからは各企業さんのコメント動画も見られますので、皆さんぜひぜひ見てください。それでね、最近、怪しいウェブ広告で MGDAO の画像が使われているのを見かけます。まあ、見かけるたびに、ね、通報はしてるんですけれども危ないですので、 MGDAO に興味がある方は、必ずメルマガのお知らせのところか、ラジキタのミクシーのコミュニティのところからお申し込みください。はい、というわけでそろそろお時間となりました。ちーちゃんの番組を聞いて、ちーちゃんが言ってたのこれだこれだと、皆様の毎日がちょっとだけ楽しくなればいいなと思います。それでは皆さん、また